the second time that the word sin in any form is mentioned in the Bible.
2番目に罪ということがこの形をとって現れたのはどこでしょう。
It's found in Genesis chapter 13.
創世記の13章です。創世記の13章。
In Genesis 13 and verse 13.
13節。
13
節ですね。ソドムの人々は悪く、主に対して甚だしい罪人であった。
Here it says sinners. Is that
a sin? The men of Sodom were sinners? The people in Sodom was evil.
Evil.
Oh
no. In King James it says sinners.
Sinner.
Yeah.
So, read it.
ソドムの人々は悪くて、
そして罪人であった。OK、罪人であった。はい、甚だしい罪人であったと書いてあります。
I have a question for you.
質問します。
What was the sin of Sodom?
ソドムの罪は何でした？ソドムの罪は？Fornication.
Okay. Anybody else?
Intelligence.
Let's turn to Ezekiel 16.
16章に書いてあります。Ezekiel 16章。
And Ezekiel chapter 16, verse 49 and 50.
16章の49節、50節。はい、見よ、あなたの妹ソドムの罪はこれである。すなわち彼女とその娘たちは高ぶり、食物に飽き、安泰に暮らしていたが、彼らは乏しい者と貧しい者を助けなかった。彼らは高ぶり、私の前に憎むべきことを行ったので、私はそれを見たとき彼らを除いた。
Okay. Do you see what the Bible says there?
聖書の言ってること分かりますか?
It says this was their iniquity or sin.
これがあなたソドムの罪だと言っています。
And what's the first one on the list?
そのリストの中の一番最初なんですか? 高ぶり、プライド。
What was the second one on the list?
2番目は食物に飽きたから、なんていうか英語で。食物に飽き。
What does that mean? Fullness of grain.
もういっぱい食べ物があるんですよ。どういうことでしょう。贅沢？贅沢。
Fullness of bread is an expression that means prosperity.
食物に飽きという表現は繁栄しているということです。
They have no financial needs.
もう経済的なその欠乏というのはない。
What's the next one on the list?
その次のリストは安泰に暮らし、living safe,
living safe,
living in safety.
Okay, this one says abundance of idleness. In the English.
英語ではね、安泰に暮らしというのはね、
have a whole lot of spare time, a lot of free time.
もう余暇がいっぱいある。怠慢の。
自由時間が多すぎ
る。もういい。暇がありすぎるということだそうです。
What's the next one on the list?
次のリストには何がありますか?貧しいものと乏しいものを、貧しいものと乏しいものを助けなかった。貧しいものと乏しいものを助けなかった。最後の。何て言ったらいいですか、これ。セルフィッシュ、セルフィッシュはあると思う。No mercy.
Not ministering to the poor and needy. That's what my Bible says.
必要なものに奉仕しなかった。
And then finally in verse 50 it says they were lifted up, they were haughty, and it says they committed abomination.
で、ご実質彼ら高ぶりが私の前に憎むべきことを行ったので、私をそれを見たら、彼らを覗いたって書いて
ある。
これは私たちに何を教えておくでしょう。
The second time that the word sin in any form is mentioned in the Bible.
これが罪ということについて、なんていうんですかね、形をとって表現されている、2番目の表現です。
God says, and don't forget that the people of Sodom were sinners.
そのソドムが罪人であったことを忘れてはならないよと神様は言っています。
But in Ezekiel 16,
しかしエゼキエル16章では
The Bible tells us that there's a lot of little steps before we break out and open sin.
そのいわゆるそのもう公然とした罪の前に小さい罪がだんだんだんだん積み重なって爆発するということをここで表しています。
So if you want to stop sinning,
もし罪を犯すこともやめたければ
You have to eliminate all those little steps that lead up to sin.
もう罪を犯すに至る前の小さなこういうことを除かなければなりません。
And the Bible is trying to tell us how to do that.
聖書はどうしたらそれができるかというか教えています。
OK. What? Okay, now we're getting to the climax of our talk this evening.
いよいよ今晩のクライマックスに今入ろうとしています。
We've learned a lot of nice things about repentance, but we want to know how we can be led.Into an experience of repentance.
いろんなことをこの学んできましたけれども、我々は真の悔い改めにどのように導かれているだろうかということです。
And God uses two methods to lead us to repent.
悔い改めに導くために神様は2つのことをお持ちになります。
And Revelation 3 and verse 19.
黙示録の3章の19節。
It says, "As many as I love."
私が愛しているものを。
懲
らしめると書いてあります。
Be zealous therefore and repent.
だから熱心になって悔い改めなさい。
It says that what God does is he chastens or he whips us.
だから神様は私たちに鞭を与えて、ね、こうやって懲らしめる感じです。
But this is actually the second technique that heuses.
しかしこの懲らしめる鞭を持って懲らしめるということは2番目に神様がなさる方法です。
He usually begins with his preferred technique.
神様が選んで、まずやりたい方法はテクニックは何であるかというと
And that's found in Romans chapter 2 and verse 4.
悔い改めに導く神様がその喜んで用いたい最初の方法はローマ書の4節です。
And there it says, the goodness of God leadeth us to repentance.
神の慈愛が悔い改めに導く。
You can find these two principles many places in the Bible.
この2つの原則を聖書の中に何回も見ることができます。
God gives blessings to his children.
神がご自分の子らにたくさんの祝福を与えられる。それは神様に彼らの心が向くためであります。皆さんがもといただく全ての祝福は健康を楽しんでいるその健康、
the prosperity you have.
持っているその繁栄、
God's watching over your family every day.
毎日あなた方の家族をこう見守っていらっしゃる。
All of these blessings he gives us is to try to lead us to respond to him with repentance.
これらのこと全ては悔い改めを持って神に応答するためであります。
But many people don't pay any attention to that message.
しかし多くの人々は そのメッセージに耳を傾けようとしません。
God speaks first by blessings given to us.
まず神様は私たちに祝福を与えることから始めるんです。
But if we won't listen,
もし聞かなければ、
He speaks to us by blessings removed.
神様は祝福を我々が取り除くことによって語られる。
He starts taking things away from us.
物を私たちが取り除かれます。
We lose our health.
健康を失います。
We lose our money, our wealth that we have.
我々持っているお金やいろんなその財産を取り除きます。
Our children start to go out into the world. Our husbands and wives, our marriage breaks up.
子供たちはもう家から出ていく。夫と妻の間に断絶ができてくる。そして離婚という結果になるかもしれません。
God allows us to reap what we've sown.
神様はそういうものを刈り取ることをお許しになる。何のためかというと、これら全てのことは彼のところに悔い改めて立ち返るためです。
The sanctuary journey begins in our tent.
私、その聖所への旅路というのは我々が宿っているその宿営から始まります。
And sometimes God will send into that tent.
時々その住んでいる宿営に神様は
Sometimes it's pain.
それは痛みかもしれない。
Discouragement.
失望かもしれない。
Loneliness.
孤独かもしれない。
He sends messengers to us to lead us to repent.
そして誰かをお使わしになって、そして悔い改めるように導かれるでしょう。
God wants to make our tents uncomfortable so that we'll take a journey to His house.
我々の住まいがあまりこう思わしくない住まいかもしれない神様に立ち返るようになるためです。
But you know what people do when God sends those messengers of pain and depression and problems?
これらのその痛みとかさまざまな問題とか孤独とかそういういろんなもん、これは神様の使命者であるというんです。
They try to fill up their tent with wonderful things.
しかし彼らはその自分たちの住まいをいろんなもので、ね、満たして飾る。
They got DVD player.
どうしても DVD でプレイヤーでも持つ。
They got the computer games going.
コンピューターゲームも、テレビ。
And all of these things to try to drown out those messengers that God has sent to get them out of that tent on their journey.
これらのその もので満たして、そして神様のメッセンジャーを拒む。そして彼らは神様のもとに帰ろうとしないんです。
The reason God tries to speak first by through His goodness and His blessings.
神様がね、最初はなぜ、慈しみ、慈愛、そして祝福でもって我々に語られるかという理由は、
So it's because that more clearly.It's more clear to understand His character of love.
それはもっと神様の愛を明確に知ることができるからです。
Strong words are often misinterpreted.
神様のその強い言葉というのは時々曲解されることがある。
Let's look at this example. Let's look at one or two examples before we close on the goodness of God leading us to repent.
その例えを見てみましょうか。神の慈愛が悔い改めに導くのだということについて。
Turn with me to Luke chapter 15.
ルカ15章です。ルカ15章。
This is a very important point.
これは非常に重要なポイントです。
If you have a sin that you're trying to shake off,
罪を犯してそれからもう逃れようとするときに、
One of the most important things you can do.
最もやるべき大事なことは、
get a piece of paper and a pen.
何かペンとノートを取って、
all of the blessings that God has given me.
まず神様が私に与えてくださった、過去において今まで与えてくださった祝福をまず書き出してみるんです。
Start listing all of the things He's given me.
神様が与えてくださった祝福を全部書き出してみる。
And pray and say, Lord, I see your goodness.
神様これほど数えてみると、これほどの祝福を与えてくださったんですか。
Help me to do nothing to hurt you.
あなたを心を痛めるようなことはもうしないように私を助けてください。
In Luke chapter 15, the last half of the chapter is about the two lost sons.
ルカによる福音書15章を見ると、最後の方に 二人の息子を持つあの人がここに出てきます。
And one of the sons went out into the world.
一人の息子はもう世の中に世俗に出てしまいました。
He was lost in the world.
そして世俗の中に失われてしまいました。
Another son was lost at home.
もう一人はお兄さんは家の中で失われていた。
You know the story of the prodigal son?
報道息子の物語よく知ってますね。
When did What did God give him first off? How did it start out? What did he have when he first left home?
この、you mean, what?
What did he have? Did he have trials and chastening or did he have blessings?
まずですね、this father.
The son that went out in the world.
最初の状態は
どんなものだったかというですね、豊かに祝福されていたことから始まったか、それとも懲らしみを受けることから始まったか。一番最初は何でした？もう豊かなね、状態でしたね。Blessing.
Blessing, that's right. ね。And then what happened down the road when he didn't listen to God?
神様に身を傾けなかったために、この息子たちにどういうことが起こりました？息子に。
Did he have blessings or trials?
試練が来た、それとも祝福が来ました。
Trial.
神様は彼からそのものを取り除いていきました。
And the Bible says that he, in verse 14, that he spent all of his money.
14節を見ると、何もかも浪費してしまった後と書いてます。
And then a famine came in the land, nothing to eat.
その地方にひどい飢饉が起こったので食べ物がなくなってしまった。
And he was almost about to eat the pig's food.
もう豚の餌から食べ物を見出すと、そういうこと状態になってしまった。
And this is the question.
これが私の質問です。
What did he say when he repented?
彼が悔い改めた時に彼は何と言ったでしょう。I want to return to my father.
Did he say, I have no money?
私はもうお金がなくなりましたと言いました。
I have nothing to eat, I have all these trials.
もう食べ物がなくなってもさまざまな試練に遭いました。言いましたが。
That's not what he said.
彼が言ったのはそういうことでは
あり
ません。17節見てください。
The first thing he said was,
最初に彼が言ったことは何か。
How many hired servants?Of my father have bread enough and to spare.
父のところには食物のあり余っている雇い人が大勢いるのに。
You see what he's saying?
ね。
What was he thinking about?
彼何を考えてたんですか?
He was thinking about the goodness of his father.
お父さんの本当に慈愛というのか、一足しみかけのことを思い出したんです。
He said, listen, I know back at home.All those servants are eating good.
もし、if he goes back in,
he says he knows that his father is treating those servants very well.
もうあの彼の家ではですね、雇い人たち、しもべたちもお父さんがどんなに豊かにあしらっているかということを彼はよく知ってました。
And as he thought on that,
そのことを考えたときに、
it led him to repent.
それが彼を悔い改めに導いたんです。
There's another story in the Bible.
もう一つの物語があります。サムエル記第
2。
サムエル記第2、12章。
This is the story of David and his adultery.
そのダビデが勧誘の罪を犯したところの表現ですが、サムエル記上12章。
Do you remember that story?
この物語を覚えてますか？
When Nathan came to David,
預言者ナタンがダビデのもとにやってきました。
And exposed David's sin.
そしてダビデの罪を暴露しました。
Do you know that story?
ご存知ですね、あの物語。どうぞ、うなずいてくださいよ。
Okay, what did Nathan tell David?
預言者だったらダビデに何て言いました？
Nathan told him a story about a man that had two men lived in one city.
ナタンはこんな物語を聞かせたんですね。ある町に、
Two men lived in one city.
二人の人がいたと。
And one was very rich and one was very poor.
一人は非常に豊かであった、一人は非常に貧しかった。
And the poor man only had one little lamb.
貧しい人はたった一匹の一頭の羊しかいなかった。
And the rich man had a traveler, a visitor.
その豊かな人のところに旅人がやってきた。
And he didn't touch his flocks. He went and killed that one man's little lamb that he had.
自分のたくさんある家畜には一つも手を触れないで。一頭しか持ってない貧しい人たち、人の、
And this was all a parable about David.
どうして、もてなしなさいというんですね。
And verse 5 says that David became very angry.
そしてダビデはその話を聞いたときに非常に怒ったんです。
And he told Nathan that the man that did this should die.
こういう人はもう死ぬべきだ、殺すべきだと言ったんです。
And then notice what Nathan says to David.That's going to bring about a complete repentance and change.
ナタンがダビデに言ったんですね。そのことがダビデを悔い改めに導きます。
All we usually remember is Nathan saying, "Thou art the man." That's all we remember. Thou art the man.
大体私は預言者ナタンが言った、あなたがその人だということはよく私は覚えています。
But "Thou art the man" was the first part of a powerful sermon.That led to one of the most fantastic repentance in the whole Bible.
しかし預言者ナタンが言ったあの言葉がですね、本当にダビデを改心させる大きな力になった。
This is what Nathan said in verse 7.
7節にこう言ったんです。
The Lord God anointed you to be king over Israel.
私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、あなたをソウルの手から救い出したと主は言われ
る。
あなたをソウルの手から救い出した。
I gave you your master's house.
あなたに主人の家を与え。
I gave you your master's wife.
主人の妻たちをあなたの懐に与え。
And it says, if that had been too little, I would have given you such and such.
もし少なかったならば、私がもっと多くのものをあなたに増し加えたであろうと。
What was Nathan saying to him? What was he?
ナタンはダビデに何と言ってるんですか？God's blessing was given to you.
The blessings of God.
神様の祝福を言ったんです。
And this brought about a heart change.
これがダビデの心を変えるきっかけになった。
In this story that we're going through.
その今考えてきた物語を通して、
In the story that we're going through, we are talking about a sinner taking a journey with a lamb.
オラが今まで話してきたことは、その子羊を連れて、そして旅に出かけることを今話しているんです。
And we're talking about an experience that happens when this person.Begins to start thinking not about himself, but about this land.
で、この罪人は、その自分のことを考えるのではなくて、連れている子羊のことを考えて旅するんです。
And they begin to think that what they have done is going to cost this land his life.
そして、それがやがて彼がやったことが、この連れてるかよわいこの子羊を死なせる結果になったと考える。
Something happens in this journey when they leave the tent with this lamb underneath their arm.
この宿営から出ていくときに、この子羊を連れてこうやって旅を続けるときに、彼の心の中に何かが起こっている。
And they're walking with this lamb.
そしてこの子羊と一緒に共に歩いていく。
I think of all the time that they got to play with the lamb and how the lamb was innocent and fun and good.
そしてもう子羊と共に遊んだこと、もう無垢のこの子羊と遊んだこと、いろんなことを思い出します。
And all the joy that this lamb brought this person.
その子羊が、自分の飼っている子羊がどんなにこの喜びを与えてきたかを思い出す。
And that really represents all the blessings that we get from God.
それは神様が我々に与えてくれた らゆる祝福を思い出すことを示しています。
Now they have to make this walk.
しかし今その幕屋に向かって旅をしなければならなくなりました。
And the walk is going to lead to the death of the lamb.
そしてそれは自分の連れている子羊がを殺すという道に向かっているんです。
Brothers and sisters,
兄弟姉妹方、
We all need to spend more time contemplating.
私たちは時々本当この瞑想の時を持たなければなりません。
The blessings that God has given us.
神様が今まで与えてきた祝福を瞑想する。
I'd like to bow your heads with
me. 私と一緒に頭を垂れて、今晩の研究で悔い改めというのは考え直すということを学びました。罪から離れることであります。しかし悔い改めのもっと良い点は神に立ち返るということです。私たちはずっとこの一日中この集会に出席して座っていました。皆さんはもう疲れていらっしゃると私は知っています。しかし今晩、集会を閉じる前にここにいらっしゃる全てのものに主のために決心することを与えないで閉じようとは思いません。ここに座っている我々は一人一人も多くの祝福を受けてきました。しかしそれでありながら小さな偶像にをもてあそんでいる。
We need to recognize
私たちは
the goodness of our Father.
天のお父様の慈しみを認識する必要がある。
And to make the decision that we don't want to hurt him.
そして二度と神様の心を痛めたくないという決断をしたいのです。
We're going to have special prayer tonight.
特別な祈りを私たちしたいと思います。
And if there's anyone here that would like to have a special prayer said for them, I'd like to raise your hand.
もし自分のために特別に祈っていただきたいという方がいらっしゃるならば、どうぞ手を挙げてください。
Know that there's some things that you need to let go of.
もうこれを手放したいと、もう必要がそういうものがあると思う方は、手を挙げてください。それは今我々自分の今宿っているところから足を踏み出して、そして幕屋に旅をしたいからです。ひざまずいて、一緒にひざまずいてお祈りしたいと思います。神様は挙げられた手をあなたを見ていらっしゃいます。手を挙げた方々のために祈りたいと思います。天にいらっしゃいます慈しみ深いお父様、聖女にあなたが示された神様の素晴らしい啓示を心から感謝いたします。このキャンプミーティングに、私たち集まってまいりました。何回もそういう集いが集まったことがありますが、今晩は特にあなたと近く歩みたいと望んでいます。今晩手を挙げられた方々のために 特別にあなたが祝福してくださるように祈ります。あなたの御霊を持って心に触れ力づけてください。そして続けてあなたを求めることができますように。そして十分な恵みを与えて勝利させてください。私たちの祈りを聞いてくださったことを感謝いたします。今晩他の人たちにもみんなに神様の祝福を与えてください。私たちが必要としているのは信仰と悔い改めです。与えてください。私たちの信仰のその歩みを始めまた続けることができるように、あなたの御臨在の前に出られるように、これらの祈りを救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。聖霊が私たちを真理に導いてくださるガイドとなってくださいますよ。
We pray that you would help us to shut away the distractions that would come into our mind.
我々の心に入り込んでくるさまざまな障害物をどうぞ取り除いてくださいますよ。
And that by your Spirit you will give us a new capacity to understand these things.
そしてこれらのことを理解することができる新しい能力を与えてくださいますよ。
Let not your word return unto you void. Let not the word of God be shared in vain.
神の御言葉が無駄にならないようにお願いいたします。
But let it bring forth 30, 60, and 100 fold.
そしてそれが神の御言葉がまかれるときに30倍そして100倍と実ることができるようにしてください。
Because you've asked it in Jesus' name.
これらのことをイエスの御名によってお祈りいたします。
The ultimate purpose of the sanctuary is to bring God's presence into man's experience.
聖所の究極的な目的は人間の経験に神の御臨在をもたらすことであります。
To bring His presence into our minds,
我々の心に、
into our bodies,
我々の体体に、
into our homes and families,
我々の家庭に、そして家族に、
and into the church,
そして教会の中に神の御臨在をもたらすことであります。
But there is a barrier that separates us from God.
しかし、そのことから、そのことを妨げる障害があります。
And that barrier is sin.
それは神から引き離すものは罪であります。
Sin is like a terrible spill, a terrible accident.
この罪というのは非常に恐ろしい、なんて言いますか、事故のようなものです。
It's like a spiritual nuclear waste.
もうこの霊的な放射性廃棄物のようなものです。
It's so dangerous that only Jesus can touch it and handle it.
もうあまりにも危険なもので、イエス様だけがそれに触れ、そして処理することがおできになる方です。
And in the sanctuary method or the plan of redemption,
聖書において、あるいは贖罪の計画において、
it tells us how Jesus intends to deal with sin.
どのようにイエス様が罪に触れ、そして罪を処理なさるかということを示しています。
The sanctuary teaches us that Jesus is going to separate sin from the sinner.
それは、イエス様が罪人から罪をどのように取り除かれるか。
Jesus is going to take that sin to his own home.
そしてその罪をご自分の家に持っていかれるんです。
He'll quarantine this poisonous sin in his own home.
この毒々しいこの罪をご自分でいろいろ処理なさろうとしまいなさいます。
And eventually he's going to blot it out of the books in heaven and out of the experience of the sinner.
そしてついには天の記録から全部消し去り、そして我々の経験からも全部消し去ることをなさいます。
When he's finished doing that, he's going to put them on the head of the scapegoat who will carry it outto the land of forgetfulness.
そして今度はその罪を取って、ご自分が取って、そして、アザゼルのヤギに追わせて、そしてもう再び思い出すことができない忘却の国へ送られるんです。
Part of God of Jesus dealing with sin has to do with something called confession.
この罪を処理するこの過程の中の一つは告白です。
Our key text for understanding confession is 1 Timothy 5, verse 24.
まず最初の聖句はここにありますが、テモテ第一の手紙5章の24節に書いてあります。ある人の罪は明白であってすぐ裁判にかけられるが、他の人の罪は後になって分かってくる。
In order to eliminate sin,
罪を取り除くためには、
God has to bring it out of the darkness into the light.
この暗闇からこの罪を明るみに出さなければなりません。
This is always how God works.
こういうふうにして神様がいつもなさいます。
The Bible says that before He created the world, the first thing He made was light so that the whole universe could see what He's doing.
その最初に神様はこの世界をお作りになったとき、創造なさったとき、この暗闇の上にその光をお作りになって、全世界が見られるようになったのです。
In Luke chapter 12 and verse 2,
ルカ12章の2節、
It says that there is nothing covered that shall not be revealed.
ルカ12の2節、覆いかぶされたもので現れてこないものはなく、
Jesus likes to open things up. That's how he works.
イエス様はこういうふうにして働かれるんですね。覆い隠されたもの、暗闇であるものを全部こう光に出される。
And John chapter 18 and verse 20,
ヨハネ18章の20節、
Jesus told the disciples that this is how he did his business.
Yes, 弟子たちにイエス様はこういうふうにことをやるんだということをおっしゃいました。
He said he spake openly to the world. That's in verse 20.
イエスは答えて言われた。私はこの世に対して公然と語ってきた。
Keep reading.
全てのユダヤ人が集まる街道や宮でいつも教えていた。何事も隠れて語ったことはない。
How much did he do in secret?
隠れてあったことどれくらい ありましたか？何もない。
He always brings things to the light.
いつもこの明るみになさるということです。
And this text here, which is our key text on confession,
このデモテ第一の手紙の5章の24節は告白についての鍵となる言葉です。
It says some people's sins are open before.
ある人の罪は前もって明らかにされる。
And where did they go?
それはどこに行くんでしょうか。
これですね。So the third way it goes in that sense?
To the point.
To judgment, it's judgment.
Judgment.
And then it says,
English, your English, but it says,
it goes to judgment. Yeah.
Oh. 英語ではね、ヒント訳では、
先にです。
裁き。
先に。
裁きに、持っていかれるというんです。
And then it says that some men's sins do what? In the end.
そして、他の人の罪は何とか言ってますか。他の人の罪は後になって分かってくる。Later, it will become common.
Do you know what that's talking about?
何を語ってるんでしょう。
The people's sins that go into the court, that go to the judgment, that are open before.
で、ある人の罪は明白にされて、そして裁判にかけられる。すぐにっていうのは。前もって、前も先に、先に裁判にかけられる。
They go into the sanctuary in heaven to be dealt with by Jesus.
その罪は天の聖女で、イエス様の前に持っていかれる。
But the Bible says they have to be opened be early, before time.
で、それは前もって先にこう明るみに出されるというんですね、聖女では。
The people who don't have their sins open,Those sins are dealt with later. They are going to suffer the penalty of their sins. They're trying to keep them covered.
で、他の人の罪、明るみに出されなかった罪というものは、後で罪に定めるために持ち出されるということですね。
Let's go to our first question here. It says, what does the wise man, suggest?Is the opposite of confessing one's sin.
自分の罪を告白しないで隠すものはどうなると、ソロモン賢者は言ってますか。
Turn to Proverbs 28:13.
箴言の 28-13. それでは言い方した手前に、この時代に広げる自分の24。箴言の 28-13.
Go ahead and read that.
その罪を隠す者は栄えることがない。言い表してこれを離れる者は憐れみを受ける。
So, what seems to be the opposite of confessing your sin?
じゃあ、罪を告白しない。罪を告白することの反対は何ですか？告白する、明るみに出す反対は隠す。聞いた。はい。
So, confessing seems to be opening.And the opposite of that is to be hiding.
告白っていうのはだから、その罪をあらわに出す。その反対は隠して出さない、覆い隠す。
In the experience of the sanctuary,
聖書の経験において、
where does the journey begin?The sanctuary service begins for the sinner.
この罪人のための聖書の奉仕はどこで始まるんでしたか。宿営でね。
And what two experiences take place in the tent?
この宿営でどんな経験が始まるんでしたか。
What two experiences?
Repentance.
What's the first one?
一番最初の。
Faith, and then also
信仰、そして
repentance. And then when that takes place, the sinner begins his journey.
そこから罪人の旅が始まります。
And he's headed towards the gate of the court.
そして外庭の門に向かっていきます。
We talked about that yesterday.
昨日お話ししましたが、
Here is our brother from Nakajin, Okinawa.
この Nakajin のかやぶきに住んでいる兄弟。
And he's tired of screaming at his wife.
もう夫婦喧嘩で疲れ切ってる。
And he wants to do something about it. He's repented of this sin.
もう疲れ切って、もうどうにかしなくちゃいけないって、その罪を悔い改める。
And he believes the promises of God's word that God can take care of that problem for him in the sanctuary.
そして、神様はその聖者において自分の問題を処理することができるという約束を信じる。
So he leaves his tent.
そこで宿営をその家を出て行きます。
Goes out to his flocks of sheep.
そして
and finds a sheep. A lamb.
あの子羊ね、あの羊がいる自分の群れのところに行きます。
The children of Israel encamped in 12 tribes around the tabernacle.
イスラエルの民はその幕屋を中心として天幕を十二部族の人たちのその天幕が離れておりました。
These white squares represent big blocks of many, many rows of tents. There were rows.、うん、
この白い四角の中はたくさんもういろんなあの種族、部族の中のいろんな人たちが住んでいるところを表しています。
And、the inside edge of theseTents were made up of the Levites.
でその囲いの中側はレビ人によって占められていました。
And this encampment was first、assembled at the foot of Mount Sinai, where God gave the Ten Commandments.
最初にこれは十戒が与えられたシナイ山の麓においてこういう配列がなされていたのです。
The Jewish commentaries say that every tent facedThe tabernacle. The door of the tent faced the tabernacle.
ユダヤ人の仲介書を見ると、すべての宿営、テントは全部あそこに向いてたそうです。聖所に。
In Numbers chapter 2 and in Joshua chapter 3,
民数記2章、そして吉脇3章を見ると、
It says that their tents were pitched a great distance from the tabernacle.
この彼らのテントは幕屋からかなり離れていたところに建てられて、いわゆる離れていたと書いてあります。
Yeah, I believe it's in Joshua chapter 3 and verses 3 and 4. Don't have to turn here. Joshua chapter 3, 3 and 4.
ヨシュア記の3章の3、4節。
It says that when they went across the Jordan that the closest that the people could get to the ark was 2,000 cubits.
もうヨルダン渡ってあそこに After they crossed
the Jordan. When they were crossing the Jordan, the ark went in front of them, and the nearest person had to be 2,000 cubits away.
ヨルダン川を渡るとき、契約の箱と人々の間の距離というのは2,000
cubits.
2,000 キュビット離れてたそうです。
So it was approximately a kilometer.2/3 of a mile from here to the nearest tent. It was a great distance between the tabernacle and the nearest tent.
その契約の箱があるその何ていうんですか、聖所からそしてテントまでの間が約1キロ離れてたんですね。
Now all of the flocks and the cattle and the sheep and the goats, they were outside of these tents, outside of the encampment.
彼らの家畜は全部その宿営の後ろ側に全部飼われてたんです。
So let's say that our brother from Nakajin, his tent is right here.
Nakajin からのある罪人がこの天幕に住んでいたとします。
He had to walk down the aisle of the road tents and then down and find his sheep where it was outside of the encampment.
で、その自分たちの宿営、その自分の住んでる家からテントから離れて、そうしてこう出てきて、そして家畜が立っているところまでやってきます。
And then he get this lamb.
そして子羊を見つけました。
And he see, you see, he's away from the tents here. He's out in the countryside. He's got his lamb. He's headed back through the tents on his way to the tabernacle.
そしてもう宿営からテントからかなり離れているところ、そこから家畜の中から一頭の子羊を選んで出かけていくの
です。 This is his walk of faith.
これは信仰の歩みであります。
And he's very happy now.
もうここに来たら彼は非常に喜んでいます。
And he's walking, he's walking here through the tents.
そして、その自分のテントからも喜んで歩き始めます。
He goes past his tent, he waves at his children, his wife, I'm going to the sanctuary.
子供たちはお
世話にな
って、さよならに行ってくるわね、なんていうかな、そういう。
And he's walking and he's walking, but then he comes.To the edge of these tents.
そして、いわゆるこのテントの一番端までやってきます。
And up until that time, you can't really see him because he's he's buried in all this big steel tents. You know, he's hidden in these tents. He's walking. People don't see him until he gets to here.
もうここに来るまでは people cannot see him.
Yeah, because all the tents around, you know.
ここにみんなまだ There are many tents here.
Yeah, many, many tents.
たくさんのテントがここに張られていますので、ここにこう出てくるまでは人々は彼を見ることができません。
But when he gets to here,
この端っこにやってくると、
he's walking out in a big open dirt field.
もうここに入ってくると、もう広々とした広場に現れてくる。
And all these people around the edge, they can see him.
そうしたらここに、顔を出している人々はみんな彼を見ることができます。
It's no longer private now. It's become public that this brother from Nagajin is going to the tabernacle.
もう今やですね、もう彼は隠れた一人の罪人ではない。もうみんな、あ、彼は今聖所に向かっていくんだなとみんなに見られる。もう公にみんな。
And some of the other brothers that are from his church.
そして同じ教会からまた他の。
The sisters.
他の姉妹がまたやってきます。
They start to whisper.
その姉妹たちが噂話をし始める。
They say, what's going on in this brother's tent?
一体この人のテントの中で何があったんだろうと。
That's the third lamb today that he's taken to the tabernacle.
だって。
That's the third lamb in the same day that he's making this trip.
もう3回も幕屋に帰ってるんだから、一体あの人のうちで何が起こってるんだろう。
He must be doing a lot of sin in his tent.
じゃあ家で十分罪を犯したのかな。
The sister said, when we go for our walk, let's walk past his tent.
もう散歩に行くときに、試して帰るの家、ちょっと前に通ってみようじゃないか。
Maybe we can hear what's going on there.
その家で何が起こってるか聞こえるかもしれない。
Because when he starts walking out from here, he has gone public.
もう彼は今までうちわのものだったんだが今やもう公に彼の行動が現れるようになったから分かるんです。
Ever God deals with sin, certain things have to become public.
この神様が罪を処理なさるときにあるものは明らかにされなければなりません。
In Patriarchs and Prophets on this page,
あけぼの上巻の418ページに
it tells us here that he's actually headed for the entryway or the door of the tabernacle.
彼は、罪人は、この幕屋のいわゆる外庭の入り口に行きます。
And there he's going to confess his sins on the head of the
幕屋の戸口に携えて、生贄を携えて、この生贄に手を置いて罪を告白し、こうして象徴的にその罪を彼自身から無垢の犠牲の上に移し替えた。それから僕は彼の手で殺された。祭司は血を聖所に運んで、この罪人の犯した立法を入れた箱の前方に垂れている帳の前に注いだ。この儀式によって罪は血によって象徴的に聖所に移された。
So it says that this happened at the doorway. And it says that when he confessed his sins, that's when they were transferred from himself to the innocent sacrifice.
彼がこの手を置いて罪を告白したこの時点で、その罪がその犠牲の上に移し替えられた。
So when does the repentant sinner have the sins removed from them and they go on to Jesus, our sacrifice? When does that happen?
この罪人が悔い改めた時に、その罪が移されるの、つまりイエス様、本当の生贄ならイエス様に移されるのはいつのことですか？罪人が罪が移されるのは。When he confessed.
It's at confession.
そうですね。
It's not at repentance.
悔い改めの時ではありません。
He already repented back in the tent. It's not until he opens his mouth and confesses that the sins transfer from him onto Jesus.
もうすでに悔い改めるということは前にやっておりました。もう彼の口で告白した時に、その時初めてその罪が 移されます。
This tells us that confession is very, very important.
これは告白というのがどんなに重要であるかということを教えています。
Let's go back all the way to where he picked up the lamb out in the flock.
野原に行ってその羊を連れに行った時、その時かに戻ってきましょう。
In this picture here, the father has taken his son with him and he let the son pick out the lamb.
お父さんが子供を連れてきます。その子供はその羊を選びました。
But eventually, the head of the household has to take the lamb and start this walk.
結局はその家の主人がその子羊を抱いていくわけですが。
Now just meditate on this for a moment.
ここでちょっと瞑想してください。
And if this was you,
自分自身に当てはめてください。
And you actually had to go get a lamb and you're walking.
自分が行って、そして羊を一頭その選び出すということを想像してみてください。
If you could have a conversation with that lamb,
もしあなたが子羊と会話できるならば、
while you're walking this walk to the sanctuary,
そして聖所に、歩いていくとするならば、
What would you say to that lamb?
この小さな子羊にあなたはもし会話できるならばよ、あなたは何と言うでしょうか。
I mean, if the lamb could understand you, what would you be telling the lamb as you're walking to this?
もしこの子羊があなたが言うことを分かるとすればよ、この子羊に何と言うでしょうか。
This walk that you're making to the tabernacle, you're thinking about how your actions are going to cost the lamb its life.
この、その、幕屋に至るまで、この抱いて歩いてる間に、この自分がやった過ちが、行動が、この子羊をついには、殺すという結果に導いているんだということを知ります。
The death of the lamb, as we talked about already, it takes place because the priest gives the knife to the sinner, and he cuts the throat, and a priest catches the blood in a bowl.
前も話しましたが、その中に外庭に入るとその祭司がナイフを用意しております。そしてそのナイフをその罪人に差し上げます。そのナイフで子羊の首を切ります。そしてこのもう一人の祭司がこの血を受け取ろうとしています。
But before that the lamb is sacrificed, the sinner will place the sins on theHead through confession.
この子羊を殺す前に罪人は罪を移すために告白しますね。手を置いて告白します。
And he will happily have to say it in the presence of the priest.
で、その祭司の前で彼は実際にどんな悪いことをした、罪を犯しましたと口から出します。
In confession, the Bible teaches us that there's three differentareas that God wants to open this sin up in.
この告白ということを考えるときに聖書では3つのタイプがあるということを教えています。
Confession has to do with bringing things to the light.
その告白というのはこのいわゆるものを、ことをあからさまに出すということですから。
And this is the only way that we can have our sins dealt with.
このようにしてのみ初めて私たちの罪が処理されていくんです。
The three types of confession are, go ahead and read.
まずその告白の3つのタイプ、1つは神に対して罪を告白する。
And we're going to talk about those three areas in our next part of our study.
で、この3つのことについて、これから話していきます。
Okay, our first question here is, what are we to confess and to whom?
第一の質問は、何を、誰に告白すべきなんでしょう。
Let's go to Psalms 32 and verse 5.
詩篇32の5節を開いてみましょう。詩篇32の5。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の不義を隠さなかった。私はいた私の戸惑しに告白しようと。その時あなたは私の犯した罪を許された。
So what did David say that he acknowledged?
ダビデは何を認めたと書いてますか。He acknowledged his sin.
And who did he acknowledge it to?
そして誰に自分の罪を認めたんですね。で、誰に告白したんですか。Jesus.
To the Lord. That is correct.
主に。
Okay. So what? So in confessing our sins, we are confessing our transgressions to God. And it's because we have broken His law that we have to confess to Him.
神の律法を犯したんですから、彼に告白するんです。
Does the Bible say that our confession should be specific?
この我々が告白するその告白というのは、具体的ではっきりしたものではものでなければならないと聖書教えているでしょう。
Let's go to Leviticus 5 and verse 5.
レビ記の5章の5節。レビ記5の5。もしこれらの一つについて咎を得たときは、その罪を犯したことを告白しと書いてます。
Says at the end that they must confess in the thing that they have
その犯したその罪を犯したことを告白する。
In steps to Christ it tells usThat very same truth.
キリストの道にこの非常に明瞭にこう記しています。真の告白は常にはっきり自分の犯した罪そのものを言い表すのであります。いずれにせよ告白は全てはっきりとその要点に触れていて、犯した罪そのものを認めねばなりません。
We're studying the various steps in conversion.
この私たちは今改心の経験のステップを今勉強していますよ。
And as we look at these things, the purpose is to see where we're falling short.
これを勉強するときに、こういう経験の中で私はどこで失敗してしまったか、そういうことを発見しなければなりません。
We're trying to find out why we have a faulty conversion.
Faulty
concept.
Faulty, yeah, a problem with that conversion. 私たちの悔い改めの仕方、あるいは告白の仕方で誤っているところはないか。
Many Christians, just before they go to bed in the evening,
多くのクリスチャンは寝る前に、
they say a very short prayer.
非常に短い祈りをします。
And they say, God, forgive me for all my sins and things I did wrong today.
神様、私がやってしまった悪いこと全部神様を許してくださいと。
And they jump in the bed.
それですぐベッドの中にジャンプします。
And that experience of not spending the time to reflect on the specific areas that we failed in.
そうすることによって落ち込んでしまった欠点、過ちを考えるという時間を持たない。
Prevents God from opening it up in order for Him to deal with.
そして神様がその罪をこう処理なさるのに、その暗闇から明るみに出すというそれをしようとしないんです。
Now I have a question for you.
皆さんに質問します。
When you confess your sins, are you telling God something that He doesn't know already?
罪を告白するという時に、その告白というのはもう神様は知らないことを神様にお知らせするんでしょうか。 He already knows.
He already knows.
もうすでに知ってました。
In Hebrews chapter 4 and verse 13.
ヘブル書の4章の13節によると。
Turn to that.
Turn there. 開いてください。ヘブル書の10
It's going to tell us
14章
that he knows already. Everything is open to his view.
もう彼は神様はもうすでに
4章の13
節もうすべてご存じであらず、そして神の御前には現れない存とは一つもなく、すべてのものは神の目には裸であり現れされているのである。
So why are we confessing to God our sins if He already knows?
なんで神様もすでにもう明らかにしてご存じであるならば、なぜ私たち神様に告白する必要があるんですか。
Who is going to be benefited by this confession?
告白することによって誰が益を受けるんですか。誰のためでしょう。For us.
We're not opening this up to him by confessing. It's opening the sin up to us.
これはその告白することによって神様に知らせるためのものではなくて、私たちにその明確に認識させるためです。
There's something about human nature that doesn't want our sins opened up.
どうも人間の本性の中には罪というもの、自分の過ちというものをこのこう明らかにしたくないという気持ちがあります。
And that's why we say, Lord, forgive me for all my sins. I'm sorry for what I did.
Jump in the bed. だから神様は罪を犯したでしょうけれども、どうぞ許してくださいというすぐあのベッドに飛び込むんです。
And when we pray like that, God can't deal with our sins and take them from us.
そういうお祈りの仕方をしている限り、我々の罪からその罪を取り除いて処理なさることができない。
We have to stop and reflect on our day.
私たちこの一日を振り返って、そして考え、瞑想し反省する時を持たなければならない。
Actually, we should not wait until we go to bed to confess our sins.
実際は罪を告白するために、寝る時まで、就寝まで待たなくてもいいんです。
Have you ever done something and as soon as you did it, you know that you made a mistake?
もう、過ちを犯した時に、あ、失敗した、罪を犯したと、すぐ認知することがあります。皆さん経験があると思います。
That's when we should repent.
その時に悔い改めること。
Exercise faith that God will take care of it.
早く神様が処理なさることが
And confess it right then and not wait till we go to bed that night.
もう寝る時まで待たなくてもいいですね。あの、その時に罪を神様に告白するんです。
Okay, we're going to go a little further now.
もう少しまた進んでいきましょう。
And we're going to read a text that you've read it 100 times already, but I think we don't understand it.
もう皆さん、もう100回もこの聖句を読んでいると思いますが、しかし理解している人は多くはいない。
I have a question for you.
質問します。
When are in the steps that the experiences in our journey, when is the sinner forgiven?
この幕屋への旅路、信仰の旅路の中で罪はどの時点で許されますか。
Is it when he has faith, when he repents, when he confesses, when he's dead to self?
この信仰を持った時に、あるいは悔い改めた時に、罪を告白した時に、あるいは自我に死んだ時でしょうか、あるいは旋盤で現れた時でしょうか、どの時点で実際に罪許される時というのはいつでしょうか。
The answer is at confession.
答えは告白の時です。
1 John 1:9 says,If we,
ヨハネ第一の手紙一章の9節、もし、
if we what?
ヨハネ第一章の9節、何とか言いますか。もし私たちが罪を告白するならば、
He is faithful and just to
彼は忠実な方であるから、その罪を
okay. You're not forgiven until you confess.
私たちが罪を告白するまでは許されていないんです。
Let's talk about the wife and not again.
Wife?
The wife. The wife. The wife of the husband.
Okay. Not again. No. 夫婦について話してみましょう。
And
奥さん。
She gets husband.
奥さんがご主人にもう感謝を起こしたとする。
And she just yelled at him that I'm not going to cook your meal today.
もう感謝を起こしてからもうあなたのためにはもう一切料理しなさい、しないと。
It's a surprise.
大彼は驚きます。
And she gets in the car and she takes off. She's driving to
そして彼女はすぐの自動車に乗って、そして、名古屋に突っ走っていきます。
And as she's driving down the road, her anger is getting less and less.
その運転しながら、だんだんだんだんその怒りは沈んでくる。
And by the time she goes around a couple of corners, she's sorry for what she said, what she did.
そしてドライブしている間に、自分がやったこと、言ったこと、悪かったと気がつく。
And she's in the car and she's saying, I'm sorry for what I did.
自動車の中で、自分が悪かったと言うんです。
She repents.
悔い改めます。
Question.
質問。
Has she been forgiven?
彼女は許されましたか？許されてる？
No. Does the husband know that she is repented?
夫は妻がもう悔い改めたということを知ってますか？
一気に言ってな。
She has to go back to her husband.
彼女は主人のもとに帰らなければならない。
Turn the car around.
自動車をね、U ターンさせなければならない。
Go back to him and say,
ご主人に向かって、
Honey, I'm sorry.
ハニー、ごめんなさい。
You can't receive forgiveness until you go to the person you have wronged.
あなたが悪いことをして過ちを犯したその人のところに行って口から出さなければ許されない。
And say, Father, I'm sorry for what I have done.
天のお父様、私がしたことを本当にごめんなさいと言うまで。
We read it also already in Psalms 32 and verse 5.
もう詩篇32の5節は読みました。
Just look at it again one more time.
もう一回読んでみましょう。
For the Bible is showing that we are not forgiven until we confess.
聖書は告白するまでは許されないということを教えています。
There are some people sitting in here right now.
ここに座っていらっしゃる方で、
that this is the problem in your conversion.
この改心の、の経験の中で問題があるのはここです。
Your problem is that you want to cover things up. You don't want to confess and open it up.
問題はその罪を覆い隠してそれを言い表そうとしてあからさまにしないんです。
And you never progress into the sanctuary, into these higher experiences, till you get past this mistake.
この時点で謝ってしまったならば、聖女のさらなる高い経験に入っていくことはできない。
Go ahead and read Psalms 32:5.
32の5節、私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の不義を隠さなかった。私は言った私の咎を主に告白しようと。その時、あなたは私が犯した罪を許された。
So we get forgiveness when we acknowledge our transgression.
我々が誤ったことを認知して告白した時に許された。
For some of us, that's not a problem confessing our sins to God.
神様に罪を告白するということに関してあまり問題を持っていない人がいるかもしれません。
But in confessing to God, what it really does is it humbles our pride.
神様に罪を告白するということによって我々のプライド、誇りを砕く経験を持つのです。
The problem with the sinner is the sinner is proud.
罪人のこの問題というのはもうプライドです。
And 誇り。Pride is beginning to be broken at repentance, but it's really broken apart when it comes to confessing. You have to humble your pride.
まあ、悔い改めという時点で、そのプライドというこの硬いものが砕かれ始めるけれども、告白することによって、あからさまに悔い改めすことによって、本当にプライドはもう崩れてしまいます。
And it really becomes easier to see when we go to the next area of confession, confessing our faults.
そして進んでもう一歩の段階に行きますと、お互いに自分の過ちを告白するという経験に入っています。
Now, some faults are not sins.
ある罪は、ある過ちは罪ではないことがあります。
But most faults are sins.
ほとんどの過ちは罪であります。
This brother here, he spent too much time reading the magazines.
この兄弟はもうこういう思わしくない雑誌を読むのに時間を費やします。
And they're really good science magazines.
Is it?
Yeah, we'll take the good magazine.
もし、いい雑誌とします。
But it's a fault because he's not getting his business done because he's spending too much time.
もういい雑誌でだろうけれども、自分の義務を果たすことができないほど、もう熱中してこれに時間を費やしている。
This person is using drugs. That's a sin.
この麻薬をこの人は使ってます。これは罪です。
Saying this is not as strong, but it's the same thing. Liquor and cigarettes.
これは酒とかタバコを飲んでますね。
This man is abusive, that is a sin.
この人は暴行っていうんですか、やってます。これも罪です。
But a fault may or may not be a sin.
過ちというのは罪でありうし、罪でないこともある。
But in James 5:16, the Bible says that we should confess our faults one to another.
ヤコブ5章の16節を見ると、だから互いにこの罪という言葉は近定訳では過ちをと書いてある。だから互いに過ちを告白し合え、また癒されるようにお互いのために祈りなさいと書いてます。
Many times people just read just the first part of this. It says confess your faults.
多くの場合ですね、多くの人は最初のジョークだけを読みます。互いにその過ちを告白し合いなさいと言います。
But that's not where the verse ends. The verse goes on to say, tell us a little bit about who you're confessing your faults to.
で、これは、ここだけじゃなくて進んでいきますと、誰に過ちを告白するかということが書いてあります。
You need to confess to someone that's going to pray for you.
あなたが祈っているその人。
It says that the prayer of a righteous person is going to be effective.
そしてその続いて義人の祈りは大いに力があり効果があるものである。
You don't tell your faults to some silly person who can't help you with your problem.
自分の過ちをね、愚かな人にやたらに告白する必要はありません。何の助けも与えるとはしません。
In Galatians 6 and verse 1, It gives the same idea of who it is that we confess our faults to.
ガラテヤ6章の1節に私たちは過ちを誰に告白すべきかということが書いてあります。兄弟たちよ、もしもある人が罪禍に陥っていることが分かったなら、出入りの人であるあなた方は柔和な心を持ってその人を正しなさい。
You confess your faults to someone spiritual who's going to work to try to restore you.
この私たちがこのいわゆる回復され癒されるその助けをできるような人に過ちを告白するんですね。
When, before I was a Christian,
私がクリスチャンになる前に
I used to be very, very silly, always laughing and joking like a class clown. If you have that over here.
私はもう非常にいつも笑って、そして冗談ばかりで、愚かなことを言ってました。
And after I became a Christian, the Lord showed me that I should not be foolish.
しかしクリスチャンになってからはね、本当にこの愚かな行為はやめるようにしました。
I began to struggle and pray against this fault in my character.
この品性が自分のこの欠点が自分のうちにあることを知って、これを直すというのに本当に葛藤しました。
But many times it will still come to the surface.
しかし、クリスチャンになってからも、時々それが目を出してくるんです。
And so at our little church in Wisconsin, our little home church in Wisconsin, there's a sister there.
ウィスコン州の小さな教会の中に一人の姉妹がいますが。
at any time that I start to get silly, she makes a little sign with her fingers.
で、この愚かな行動、あるいは表情、このなんか行動を示したときに、この姉妹がね、指で私にサインをあげるんです。
And the sign that she's making is two English letters, F and J.
英語で、これ手話ですね。F と J。
And that stands for,
F と J を描くんです。
What she's saying is that you're doing foolish jesting.
あなたのやってることは、foolish jesting。
Jesting.
Jesting. I don't know. Jesting. Jesting. 愚かな、まあ、行動だという意味ね。F, J とこう。
And so sometimes I'll be there having a lot of fun and I'll just look at her and I'll just see those fingers.
面白いこの、ね、もう、こうしたムードになってきたときに、彼女がか、すぐ F, J とやるんですね。
And that sister helps me to get the victory over my fault.
この姉妹のおかげで自分自身の欠点に打ち勝つことがよくあるんです。
That's the idea that God has among His people, is that we're supposed to be confessing our faults so that we can help each other to stay on the path.
この法の告白というのは私たちがお互いに益されて、そしてその天の歴定の道を歩むことができる、そういう告白の仕方を教えています。
The problem with Asian culture is the tendency is not to speak out.
アジア系の人たちのその傾向というのは口に出さないということです。
We'll see that our brother or our sister has a fault, but we will not speak to help them.
兄弟姉妹の欠点いろいろ見るんだが、その人のところに行ってその人を助けるために話し出さないんです。
Because the culture teaches us to stay to ourselves.
この文化というのが、これがその文化にとど、まっていいというそのこれを作ってるんですね。
But the gospel requires us to, the gospel has claims that are above our culture.
福音は我々がその文化を超えて、ことをするようにこう訴えています。
And we must pray that God will give us courage to speak kindly, but to speak in love, the truth.
私たちは真理を優しく、そして、真実を語るようにそういう勇気を持たなければなりません。それを福音は与えます。
So we see in our first two areas of confession.
で、ここまで私たちは告白の2つのタイプというのを見ました。
We confess our sins to God.
神への罪の告白。
And when we do that, who is He opening it up to? When we confess our sins to God, who is He opening the sin up to?
この神様の罪を告白するときに、罪を誰の前にこうあらわにするんですか？自分自身にですね。
By us confessing, he's opening the sin up to our mind for us to see and understand.
告白することによって、自分自身が明らかにその罪というものを認知して、そして、その経験をするためです。
Do you understand that?
お分かりでしょうか？
Do you know what the first question is in the Bible?
聖書の一番最初の質問は何だと思いますか？聖書の中
に。Right. It's when Adam and Eve were running for God, from God.
神様から、神の前からアダムとエヴァが逃げようとしますね。
And God said, where art thou? They were hiding in the bushes.
神様が隠れようとしているそのアダムとエヴァに、あなたはどこにいるのか？これが一番最初の質問です。
Question.Did God know which bush they were hiding behind?
アダムとエヴァが隠れているそのヤブ、神様知ってますか？知ってました？
Why is he asking that question?
なんであんな質問する必要がありました？
He wants them to take a look and say, why are we hiding behind this bush?
なんでヤブの後ろに隠れているんですかと質問したんでしょう。
なぜ私たち
今マイクのことになってます。
なぜ？
なぜ私はここに隠れてんだろうと。自分に。
今度は自分自身にね、その神様から質問を聞いて、あれ、そうだな、なんで自分はここに隠れてるんだろうと今度問い直す。大きいです。
It's the same idea with us confessing our sins. It's not for us to tell him something. He's trying to let us see where we are.
神様に知らせるためではなくて、自分自身がどこにいるのかということを知るために告白するんです。
When you confess your faults one to another, and your brothers and sisters can pray with you and encourage you, it's to help you see where you are.
お互い集まってお祈りするときに過ちを言い表すときに、それは自分自身がどこにいるのかを知るためであります。
How many of you want to do better with confessing your sins to God?
神様にもっと効果的な告白の仕方をしたいと思っていらっしゃる方は何いますか？
How many of you want to do better confessing your faults?
誤りをお互いの間にこの効果的にもっと告白したいと思っていらっしゃる方は何人いますか？
That's a little tough.
これちょっと、ね、難しい質問ですが、
It's easier to talk to God in private than to talk to our brother and our sister about faults.
一人ぼっちになって神様に話す方が、兄弟姉妹に自分の過ちをね言うことはことよりも優しいんですね。
Okay, you raised your hand.
皆さん手を挙げましたから。
Guaranteed, God's going to bring a situation up where the Spirit's going to tell you you need to talk to that person.
神様の霊は あの人に私は話すべきだというふうに訴えてくださるでしょう。こういうふうな声を聞くでしょう。
He's gonna test you, see if you mean
it. 神様は皆さんを試みていらっしゃいます。
Let's go to the third area of confession.
告白の第三のタイプを見てみましょう。Question.
Yes.
You say that confess your faults to the person who might help you spiritually.
Yes, that's correct.
But, If this silly people, silly man or sister, may not, if you did wrong to him, you don't need to confess to him.
You've done wrong to him. That's another confession that needs to be made too. But I wasn't talking about that. But that is true also.
I was just saying that.
You have to confess that too.
その霊的なというか自分の霊的に助けになる人に悪いことをしましたって告白。それだけでいいのか、それとも全然そのノータランのそのね、そのちょっとこういう愚かな人にね、悪いことしたよ、蹴っ飛ばしたよ、なんか悪いことした、その人にもごめんねと言うべきかというのを今質問したんです。言うべきだ。
Is there a difference between faults and sins?
罪ということと過ちということの違いがありますかって日本語の中でよく禁定訳以外は大体罪と訳してるんだなと。過ちを互いに犯
す。There can be a difference, but there isn't always a difference.
まあ、違いがあるといえばある。しかし、まあ、必ずしもいつもそうではない。過ち、罪。
All faults are not sin.
全てその過ち全部が罪であるとは限らない。
Some people have a bad habit, they just talk too much.
もう生まれながらにして、喋りすぎるというこの欠点というかな、持ってる人がいる。
But what they're saying is not a sin, they just need to be a little bit more.
言ってることは何も悪いことではないんですよ、喋りすぎる。
But some people, what they're saying is a sin. Their fault is they're sinning when they say it.
しかしある時には本当にその喋りすぎている内容もその罪を犯していることもあるんです
けど。And when we break God's law, we need to confess that to Him. And if we wronged another brother or sister, we must also confess to that person.
神の律法を犯した時には神様に罪を犯す。 しかし相手に対して失礼なことをした場合にはお互いにその過ちを告白し合う。で日本語の訳語書でした罪かって書いてある訳してる罪と過ち一緒にしてるあの感じね、あれはいいね。
And in doing this、God is trying to lay our glory in the dust and to humble our pride。
そうすることによって我々の誇りを塵に伏し、そして栄光を塵に伏す、誇りを塵に伏す経験をさせるためであります。
I'll tell you a true story。
本当にあったことをお話ししましょう。
There was a man that lived oh maybe 15 minutes drive from my house who was very sick。
私の家から15分ぐらいドライブしたところに非常に重病な人が住んでました。
隣の人
が私にその電話番号をあげましたのでその人を訪ねに行きました。もうその人のうちに行って見るやいなや本当にもう重症だということに感じました。
This was a white brother, but his eyes were dark, just like a panda bear all the way around.
この人は白人でしたけれども、その人の目はね、パンダのようにもう暗く黒くなってました。
He had colitis, his colon was inflamed, and he would bleed out of his rectum.
このなんていうんですか、腸が、なんていうんですか、腸の炎症を起こしていて、そしてもう出血していたんです。
He told me that he only slept one or two hours a night. It's been several years of only sleeping one or two hours a night.
毎晩1時間か2時間しか寝られないって言うんです。もうそれが数年続いてるんです。
He had a long list of food allergies.
もう食べ物にアレルギーである、この食べ物、あれ食べ物って、ほとんどアレルギーだってこのリストがあります。
He had very high blood pressure.
高血圧で。
Taking medication for that.
そのための薬を取る。
He had diabetes.
糖尿病。
Many, many health problems.
もういろんなこの健康の問題がありました。
And I met with him and I gave him a few suggestions of things he could do.
で、私はこの人あの一年度をやってますからね。あなたの場合こうした方がいいよという提案をしました。
And he told me about this natural remedy that he was using.And he gave me a paper and he says, I'd like you to read it and tell me if this is something good I should take.
He was taking natural remedy.
He gave it on his own before I met him. Oh. And he asked me to read the paper about it.
実際に自然療法も試みていました。そして、この自然療法についてのこのいろんな書き物がありましたので、これを私のちょっとあなた読んでみてくださいと差し上げました。私にくれました。
So I took the paper and I said, okay, I'll read it and I'll come back next Monday.
じゃあ読んでみましょう。そして来週また月曜日来ますからと約束しました。
Well, I didn't go back the next Monday.
次の月曜日私行きませんでした。
I didn't go back the week after.
その次の週も行きませんでした。
And I ended up losing those papers that he gave me.
You was.
I lost the papers.
彼が僕にくれたその紙をね、失ってしまった。
And my wife kept telling me, call the brother and tell him that you lost the papers and that you'll come see him.
家内がですね、なら電話かけて、なくしたんだけれどもって、電話しなさいよと言うんです。
But I didn't do it.
しかしそれしなかった。
And weeks turned to months.
そして何週間を過ぎて次。その次の月になりました。
Got so busy doing all these good things for God, I forgot what I had promised another brother.
そして神様に、神様のために自分は働いても忙しくしてたんですね。そうしてるうちにあの兄弟のためのことを忘れてしまった。
And several months later,
数ヶ月して、
I was at another building in town with a friend.
その他の町でにいる友達に会いました。
And I was standing in line.
In line.
私の前に立ってた人が私の方を振り向いてからまるで自分を知ってるからに話しかけてくれました。
And I was looking at her. I was wondering, who is this person? She was calling me by my name.
自分の名前を言って話しかけたんですね。この人誰だろうと思いました。
And as she kept talking,
話してるうちに、
I realized that this was this brother's wife.
この人はあの病人のね、奥さんであるということに気がついたんです。
When I had gone to visit him, she was like in the kitchen standing around, but I didn't really get a good look at her. I was talking to him.
最初に彼を訪問した時にね、彼女は奥さんはキッチンの方で忙しくしてて、自分にしっかり見なかったの、一生懸命このその人で話しかけてたから覚えてなかったんです。
But while I was standing in this line, I realized who this lady was.
しかしこのその列の中で立っててこの彼女が話しかけた時に、あ、誰かということを思い出しました。
I was ashamed of myself.
本当に自分自身が恥ずかしくなりました。
And I had to apologize to her for not coming and seeing her husband, losing the papers that she had given me, and God humbled me.
そこで自分自身が約束した日に行かなかったこと、そしてくれた紙を失ってしまったこと、もう本当にもうそのことを言ってですね、神様は私をもうの誇りをこっぱみじみしました。
What else should I have done?
他に何を私はすべきだったでしょう。その You said
I'm asking them what else should I have done.
I mean you said I'm so sorry toHis wife.
That's correct. I'm asking them what else should I have done.
そしてね、本当にこの奥さんにすみませんでしたと言ったんですが、その他にね、私のなすべきことは何だったんでしょう。You go to that person, man.
I need to go to the brother.
その兄弟のところに行かなければなりませんでした。
In confessing, God is trying to bring us to a point where we will.Humble ourselves.
告白することによって我々自分自身が本当に砕かれて誇りが打ち砕かれる経験をするんですが、
Okay, let's talk about the last one real quick. We're almost done.
はい、もうすぐに進んでいきましょう。
We talked about confessing our sins to God.
神様への罪の告白。
And we talked about confessing our faults one to another.
過ちをお互いに告白し合う。
And the third area is confessing Christ to the world.
三番目は、キリストを世に告白するということです。
Let's turn to Romans chapter 10.
ローマ十章。ローマ十章。
Verses
9 to 11. 1章の9節から11節まで。9節から10節まで。10章の9節から11節まで。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせると信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書はすべて彼を信じる者は失望に落ちることがないと言っている。
There it says that confession is made unto what?
ここに告白を誰にやるべきだと書いてますか。 To who?
The last, very last part of verse 10.
実節の一番最
後。 It says with the mouth,
口で
What are we to
do? 告白して。Confess with the mouth.
In verse 10 at the end.
Yeah. Then you will be saved.
It says confession is made to salvation. But not yet. For to be saved.
口で告白して救われるからであると書いてます。
We have to go to, in order to be saved, we have to go public with our beliefs.
救われるためには我々の信じていることを世に公表するということですね。公表する。
The people that we go to school with, people that we work with, They should know that we are Christians.
我々がやってる学校、働いてるところで、我々はクリスチャンであるということを明確にしなければならないです。
In our sanctuary service, we saw it with the brother actually coming to the edge of the tent and then walking out in public where everybody can see him.
もう宿営から出ていった罪人が聖所に向かっているときに、もう他の宿営からもみんなが彼を見ることができるようになったんですね。
There's no such thing as being an undercover Christian.
この何ですか、隠れキリシタンなんてことはね、ない。隠れクリスチャンってことはありない。
If people don't know you're a Christian, something is wrong.
もし人々があなたがクリスチャンであるということを知らなければ、何かどこかで違ってる。
Okay, another story.
一つ話してみましょう。
I went to downtown Los Angeles to go to work with a friend of mine, to go to lunch with a friend of mine.
ロサンゼルスの友達のところに行って一緒に昼食をすることにしました。
And we had an appointment, at noon, and he worked on a high-rise building way up 40 floors up.
彼はですね、もう高層ビルの高いところで働く仕事をしておりまして、私たちアポイントメントを作って会いに行ったんですけども。
And I was right on time for my appointment.
そしてその時間に間に合わせてきました。
And when I came to his little cubicle, where his desk was,He wasn't there.
彼の小さな事務所ですが、その机のところの小さな事務所に来たんだけれども、いませんでした。
And so I was just standing around waiting for him to come, and he didn't come.
その辺歩き回ってて、待ってたんですけど、全然姿を現しません。
So I was looking at his pictures that he had on his desk.
机の上に置いてる彼の写真を見ていました。
And I sat down in his seat behind his desk.
そしてその彼の、その椅子に座っていました。
And the lady in the next cubicle came in, and she thought that I was him, because she couldn't see my face, it was two black eyes, and
I thought I was him. 隣のまた小さな部屋ですか、そこに座ってた事務員の女性がやってきて、そして、いつもの人だと思って私が座っているのを見てね、そしてその人だと思ってたわけです。
So she comes in and she starts talking to me about some business. I didn't know anything about it.
そして話し出したんだ。いつもの仕事のことで話をしました。全然よそ人であることは分からなかった。
So when I turned around, she said, "Oh, you're somebody different."
で、振り向いてその女性を見ると、あれ、他の人だったんですかということでびっくりしてました。
And so, I said, "Yes, I'm just here to go to lunch with him."
まあ、昼食を一緒にすることになってたんで、ここに来たんですって言いました。
And then I asked her the question I always ask people.
人々に質問する、同じ質問を彼女に投げかけました。
What do you do for a living?
あなたは生活のためにどんなことをしてますかと聞いて。
Oh, she started talking about her job.
そして自分の仕事のことを喋り始めました。
Sure enough, about three minutes later, she said, What do you do for a living?
3分ぐらい経ってから、ところであなたは何を生活のためにしてるんですかって言いました。
I'm so glad you
asked. いいチャンスだと思いました。
I said, I'm a missionary in America.
アメリカの宣教師ですって言いました。
She said, Really, you're a Christian? I said, Yes.
クリスチャンですか？そうですよ。
I said, Are you a Christian? She said, Yes.
あなたもクリスチャンですか？あ、そうですと彼女も答えました。
And so I said, You know,I told a little bit about what I do. I said, you know, we're commandment-keeping people.
私もどういうクリスチャンであるかちょっと話して、神の戒めに従うものですよというのと言いました。
And she picked right up on it.
そしてすぐ彼が、彼女は言った。
She said, Are you a Seventh-day Adventist?
あなたはセブンスターアドベンチ
スト
ですか？
I said, yes.
あ、そうですよと言いました。
I said, Are you a Seventh-day Adventist?
あなたはセブンスターアドベンチストかと聞き換えました。
Yes!
そうですよと言いました。
Oh, that's wonderful!
素晴らしいねということになりました。
And then I said, my brother,is also a seven-day event. That's who I was going to have lunch with was my brother.
そして今日昼食を一緒にしようとしている兄弟もセブンスデーアドベンチストなんですよ言いました。
And she said, no.
まさかまさか。どうなんでしょう。
He was seven-day
event. 彼がセブンスデーなんですか。
She said, and I said, yeah, he's seven-day event.
そうですよ。
They had worked in the office right next to each other for five.
同じ事務所の中でただその、ね、机を別にしてるんですが5年間働いてたんです。
And he didn't know she was Seventh-day Adventist, and she didn't know he was
Seventh-day Adventist.
I had been there 5 minutes. What is the difference? Romans 10 says that we must be open. It doesn't matter if they're Shinto, Buddhist, atheist, it doesn't matter. We must let them know that we serve Jesus Christ.
We've
got to go public.
And
Romans 10 says that it's a matter of salvation.
それは救いと関係があるとローマ書の実証では言っています。
Turn with me to Matthew chapter 10 verses 32 and 33.
マタイ実証の32節33節。マタイ実証の32、33。だから人の前で私を受け入れる者を私もまた天にいます私の父の前で受け入れるであろう。しかし人の前で私を拒む者を私も天にいます私の父の前で拒むであろう。
Is it important that we confess Christ?
イエス・キリストを告白するということは重要ですか?
Yes.
Jesus says if we don't,
もしそうしなければとイエス様はおっしゃ
る。 If we deny him before people,
人々の前でキリストを拒むならば、
He will deny us before the Father.
私も父の前であなた方を拒むというわけです。
We must let people know what we believe. We must open up.
私たちが信じていることを人々に知ってもらうようにしなければなりません。あからさまにするんです。
There's one last text I'd like to go to before we close. Because there are forces that are working to keep you from confessing what you believe.
なぜならば、自分が信じているものを公にしない、させないようなある影響力というかな、そういう力が働いているからです。
Oftentimes there are people that don't want you to share the truths you believe because they don't accept them.
人々が信じな、受け入れないからといって、人々にその信仰を嫌わさないということがよくあるんです。
And the Bible identifies these people in John chapter 12.
こういう人たちのことをヨハネ12章にこういうふうに表されています。
Turn with me to John chapter 12 and verses 42.
ヨハネ12章の42節、43節。しかし役人たちの中にもイエスを信じた者が多かったが、パリサイ人ははばかって告白はしなかった。街道から追い出されるのを恐れていたのである。彼は神の誉れよりも人の誉れを好んだからである。
Unfortunately, in the Adventist church today,
残念なことにセブンデーアドベンチスの中において今日、
There are men that don't believe like we believe. There are men that don't believe as we believe.
我々が信じているように同じように信じている人がいないわけです。
And there were, it was the same thing in the days of Christ.
そしてイエス様の時代もそうでした。
But in the days of Christ, there were many that would not claimTo believe in Jesus openly because they were afraid of being put out of the church.
街道から追い出されることを恐れてイエス・キリストを信じると言ってたけれども告白はしなかった。
And verse 43 tells us what their problem was.
で、問題は何かということが43節に書いてあります。
They loved the praise of men more than the praise of God.
彼らは神の誉れよりも人の誉れを好んだからである。
When you go around Adventists who don't even believe our true message, you should still in love speak up and share where we believe.
セブンスアドベストの教会の中でも我々が信じているように信じていないからといってもうこの黙っているのではなくて積極的に話すということを我々すべきなんです。
Confessing our sins to God,
神様への告白、罪を告白すること、
Confessing our faults one to another,
過ちを互いに告白し合うということ、
And confessing Christ before the world and the church,
キリストを教会の中において世に対して告白するということ、
Opening things up,
ことをあからさまにする、
is the way that God deals with our sins.
神様が罪を処理なさるときにしなければならないことなんです。では、お祈りを持って閉じましょう。
Father in heaven, we thank you for this experience of confession in your sanctuary.
天のお父様、聖所における告白という経験のメッセージを心から感謝いたします。
And Father, we see that we have not done a good job in confessing our own sin.
私たち自分自身の罪を告白するということについて上手にやってまいりませんでした。
もう寝る前に一
般的な早いただ告白をしてすぐ寝るという習慣でした。
願わく
ははっきりとしたその罪そのものを認知して告白することができるように。
Because we saw that in confessing that that's when the sins transfer from us unto the Lamb.
告白するという時点において私たちの罪が子羊に移されるということを知りました。
We saw that in confessing that that's when we receive forgiveness.
その時点において許しを受けるんだということも知りました。
Lord, help each of us to take that walk each day with this lamb.
この子羊とともに、日ごとにこの歩んで経験をすることができるように助けてください。
And verbally express our sorrow that he had to die.
イエス様が死んでくださったこと、何がそれをさせたかということ、これを我々口に言い表すことができますよ。
We thank you for giving us the desire to do what you have revealed.
そのようにしてしたいという望みを願いを起こさせてくださったことを感謝いたします。
Now give us strength to walk in the light.
この光に歩む勇気を力を与えてください。
In Jesus' name we pray.
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
Understand the experiences that the redeemed will have as they progress closer into God's courtyard, His holy place, and His most holy place.
神様が聖所の中に移動されたそのこと、つまりさらに深い経験、宿営から出て、そして外庭に入って、第一の部屋に、そして至聖所に至るまでのクリスチャンの経験に深く入っていきたいと思います。
And we've been studying how the experiences between the tent and the courtyard are teaching us how to have true conversion.
この宿営から、それから外庭に至るまでのその一つ一つの経験は本当の改心とはどういうものであるかということを表していることを学びました。
Our purpose of studying this is not just to have an exercise and learning Bible truth.
これはただ聖書の真理を学ぶというこのことに限るのではなくて、
But as you sit and you listen, we are praying that the lessons that you see, that you understand how they apply to your experience.
この学ぶ一つ一つの事柄が自分自身の経験となるようにということを私たちは祈っているんです。
Before we look at just our few slides on the experience of death to self,
今度は自我に死ぬことの経験ということを学んでみたいと思いますが、その前に、
I would like to call your attention to the fact that the sinner, after confession, has now entered through the gate of the court.
罪人が罪を悔い改めて告白して、そして今や外にある門から入っていきます。外にある。
The experience of faith and repentance took place in the tent.
信仰と悔い改めを宿営で経験します。
And we learned in our last meeting that actually, as the sinner is walking with the Lamb underneath his arm, the experience of confession is taking place in that conversation along that walk.
この罪人がその子羊を連れて、そして宿営を出てから聖所の方に行く過程において、このなんていうんですか、子羊との会話というか、そういうことをこの学んできました。
And at the gate of the court where he laid his hands upon the head of the sacrifice and made confession in front of the priest, he is now ready to enter into the courtyard.
そして、その門のところに来て、そして、その生贄に自分の罪を告白して、そして祭司に告白して、祭司の前でですね、そしてこの門を通って外庭に入ります。
Was there an incident that the priest came out and then the sinner confessed sins before him at the gate?
Yes, that's what we actually read in Patriarchs and Prophets, that they would sometimes come at the door of the gate of the court and confess their sins here outside, and sometimes they would go in and do it right there by the altar.
I see.ある時にはね、人類のあけぼのに読んだように、角道で、門で、生贄に罪を告白して、祭司の前で、そしてある時には、祭壇のところに行って罪を告白する、そういうことがありました。
But for our purposes, we'll just say that the confession took place right here at the gate of the court, and now the sinner is ready to enter into the courtyard with his sacrifice for the slaying of the sacrifice.
ここで、強調したいのはその門口で、罪を告白する経験をして、それから中に入っていきます。そしてこの生贄を殺して、祭壇でその生贄を殺すという経験に入っていきます。
In our last study we discovered that when they made confession, when the sinner went public, then that's when he was forgiven.
前回の先のクラスで学んだことは、その罪人が罪を口で言い表して告白したときに、そのときに罪は許されるということを学びました。
But though the sinner is forgiven, there are still other experiences that are part of conversion.
罪許されているんですけれども、まだ彼が改心の中でしなければならない経験がありました。
But I want you to see in this illustration that they are now standing inside the white linen fence.
で、皆さんに注目してほしいのは、今もう中に入りました。幕の内に入りました。そして今や、幕に囲まれているんですね。
And this linen fence is described in Exodus chapter 27.
出エジプト記の27章を見ると、あの囲いは何を表すかということです。
And when they stand in step inside of that fence,
その垣根の中に入っていきますと、
that represents an experience called being in Christ.
キリストの内に、宿るという経験です。
In Exodus 27, it tells us that this white linen fence was 5 cubits in height.
出エジプト記27章を見ると、5 cubits
in height.
高さが5キュービットありましたね。1キュービットはここから、この指の先までですね、大体。
And it was held up by pillars that were also 5 cubits in height.
そして、5キュービットある柱で支えられていました、幕が。
And these pillars represent people or the members of the church.
この柱は人々、教会の意味を表しています。
And this white linen fence represents Christ's perfect righteousness.
この何ですか、幕って言いましたかね。幕でした。ね、これはキリストの義を表しています。It was white, right?
It was white.
これは真っ白い、布でした。
And in Jeremiah 23:6,
エレミヤ記の26章の9節見ると、
And Revelation 19:7 and 8,
黙示録の19章の7節8節見ると、
These texts tell us that this white fence represents Christ's righteousness.
この白い垣根はキリストの義を表すということです。
John called it the righteousness of the saints.
これはヨハネは聖徒たちの義を表すとも言っています。
And so the pillars there which represent the members of the church,
この柱は教会員を表していますが、
their only purpose was to uphold this white linen fence.
教会員の唯一の目的はこの垣根ですね。
揚げ張り
と書いてある。揚げ張り。揚げ張りを支える、キリストの義を支えることなんです。
And these pillars represent us if we have entered into the courtyard experience.
そして我々がその外にあの中に入ると、今度は我々もあの柱になります。
If we've made confession and we have entered beyond this gate of the court, now these pillars represent us.Okay, and the only purpose that we have in life is to uphold Christ's righteousness for the world to see.
我々の人生の目的はキリストの義を高く掲げて世の人が見えるようにその揚げ張りを支えることであります。
The Bible said that they had cords and they had nails in the ground, spikes in the ground.
聖書を見るとああいうふうに柱を支えている紐がありまして、その紐の先はいわゆる釘みたいなものでこう土に差し込んで
いるんですね。To give them
stability. そのいわゆる力強い支えを与えることができる。
Paul talks about the winds of doctrines that will blow.
パウロはさまざまな教理の風が吹きまくるということを言ってますが。
And the purpose of the pillars are to uphold the life of Christ against these winds of doctrine that want to blow it over.
この柱の目的は。そのさまざまな吹きまくるその教理の風、教えの風に対抗して支えるためであります。
He said that both the pillars and the fence were 5 cubits in height.
で、その帳の高さ、柱も5キュビットと言いましたね。
And so, because they were the same height,
同じ高さであるんですから、
from the outside, the pillars could not be seen.
で外からはですね、柱は見えません。
They were completely covered by that white linen fence.
その白い帳、これ麻布でしたか？麻布のね、リネン。で、囲まれてますから、中の柱は見えないんです。
Because they were the same height.
同じ高さですか。
And that's how your life's supposed to be.
我々の皆さんの生活はそうでなければなりません。
Your life should be completely covered so that only thing people can see is Jesus.
人々が見えるのはただキリストである。それが目的なんですね。
But there in the center of that courtyard,
でその外庭の中心に
was the altar of burnt offering.
燔祭の壇がありました。
As we mentioned already, there's lots of experiences that lead up to the death, the self-experience represented by the altar.
この祭壇が象徴しているこの自我に死ぬという経験の前にこのここに至るまでの過程がありました。
This altar, in terms of the events, it represents Calvary, the cross.
これは神が人類のためにしてくださった出来事の中では十字架を表しています。
It was 5 cubits in width and length.
で、幅も、もいわゆる5キュビットの四角でありました。
And 3 cubits high.
3キュビットの高さ。
And there was a grate that was in the middle of it.
そして、
great.
中間の方に、なんていうんですかね、グリスというのがありました。
And so when the sacrifice was laid on that great, it was suspended between heaven and earth.
その犠牲が祭壇の上に捧げられたとき、これは
この
祭壇の祭壇の半分のところに
this
great
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 great great があったんですね。それは天と地を分かつものでした。
This is not an accurate picture. There's actually four horns that come off of this.
これ正確な絵ではありません。実際は四隅に角が生えています。
And when Jesus died on the cross, he hung between a set of four horns. It was the four points of the cross.
イエス様が死なれた時には、四つの角の代わりに、四方っていうんですか。
He was suspended between heaven and earth.
天と地の間にかけられたということを表していました。
But the experience that Jesus had on the cross was a very horrible experience.
イエス様が十字架でなさった経験というのは実に恐るべきものでありました。
In the picture that you see, it shows Jesus on the cross, and the wood is all nice and smooth, as if somebody had polished it. In the picture that you see of the cross, the wood of the cross is all nice and.
Picture, so. Yes, in the picture. 普通十字架の絵というのは非常に。もうよく磨かれた綺麗な絵に見えます。
And it shows that he's standing on a little step to support his weight.
そしてその体重を支えるためのこのステップがあるように描かれております。
And all the pictures show that he has his loincloth on.
そしてこのなんですね、ある覆いも着ております。
But it wasn't like that.
本当はそうではありませんでした。
It was rough wood.
それは非常に荒々しい、その
He wasn't standing on a step.
削りの柱であったんですね。
He wasn't standing on a step. He was hanging by the nails in his wrists and in his feet.
No step.
No step.
全然その彼の体重を支えるそういうものは十字架にはありませんでした。もう釘で自分の体重を支えているという状態でした。
He didn't have on a little loincloth. He was naked in front of millions of people, an adult man hanging naked.
そしてその麻の衣をねこう着て覆っているということではなかったんです。もうたくさんの人の前で真っ裸であったんです。
It was very shameful.
全くもう恥ずかしい刑罰を受けたんです。
And this is all signified by the ceremony where the sacrifice was slain by a knife. It's all captured in that one little.Description that we have of the lamb being slain by the knife.
その方が、そのナイフによって子羊を殺すというその行為の中に全部収束されておりました。
And we found that already in Romans chapter 5 and 7 and 8.
ローマ書の5章の7節8節に。
That by his death on the cross, let's look at that.
ローマ書の5章の7節8節を見てみましょう。
It's telling us what about God? What does it tell us about God?
ここを見ると、神様がどんな方であるかというと見ることができます。5章の7節8節。正しい人のために死ぬ者はほとんどいないだろう。善人のためには進んで死ぬ者もあるいはいるだろう。しかしまだ罪人であったとき、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。
It's telling us about God's love.
これは神の愛を表していたのです。
But the altar of burnt offering represented something other than Calvary.
しかし、祭壇は十字架以外に他のことも表していました。
In Romans chapter 12 and verse 1,
ローマ人への手紙12章の1節。
It says that we should offer our bodies as a living sacrifice.
私たちは自分自身の体を生きた聖なる供え物として捧げるように言われています。
We discovered that the sanctuary, that each symbol has multiple meanings.
学びましたね。この聖所の一つ一つの器具はみんなその二つ以上の意味を持っているということです。
In one sense, the lamb represents Jesus.
一つの意味は、 子羊はイエス・キリストを表しています。
That's John 1 verse 29.
ヨハネ1章の29節。
That he's the Lamb of God that takes away the sins of the world.
彼は神の世の罪を取り除く神の子羊と言われています。
But in another sense, the Lamb represents us.
もう一つの意味は、子羊は我々を表しているのです。
The Bible says in Romans 12:1, we are to offer our bodies a living sacrifice.
ローマ書の一節ね、我々は聖なる生きた供え物として自分の体を神に喜ばれるように捧げるべきであると書いています。
So the experience represented by the altar burnt offering was the experience of death to self.
この我々の十字架での祭壇での経験というのは、自我に死ぬことです。
Let's turn to Luke chapter 9, verse 23.
ルカ9章の23節。
And go ahead and read the question there.
ルカ9章の23節。キリストに従う者たちのために、どんな2つの条件が述べられていますか？ルカ9の23節。それからみんなの者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。